ラジオパワー。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。桜が遅い。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、桜なくても飲めますかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。まあ飲めるけどお酒とは関係ないけどね、はい、桜がねだから思いのほか咲かない、うん、思いこんなにね、あのずっとね咲かないと思わなかったんだけど、ですが先週末、うん、あの、はい、各地桜祭り、
はい
はい、大盛況でございました、
ね、人がすごかったね、うん、
すごかった
天気もいいから余計、う
ん、なんかねだからあの、うん、上を見てもないんだけど桜は、
だからもう、うん、ビール片手に普通に歩いてた。
そうだからあのなんだろうね、あの保護店、
うん、
そうそう人を見ながらこう、ね、
そうそうい
ろんなお店もねたくさん出てて、うん、でも天気良くて、うん、暑いぐらいだったんで、はい、もう多分ねすっごい売れたと思います。皆さんよかったなと思って。
あ、売れた ね、うん、すごい並んでたもん。
そうで、うん、特にね、まあ、かき氷の店、
あーかき氷、
そうずっと並んでる列があったから、うんうんうん、なんだろうと思ったらかき氷でしたね、うん、やっぱこういう時はかき氷に限るよね、はい、で私もねちょっと常盤平の方に行きましてずっと見ましてですね、で私はですねやっぱりねちょっと目的がね違いましてね、
はいはい、
出展されているキッチンカーを舐めるように見ていましたもうじーっと見て、だからどんなね、うん、食べ物をどんな風にいくらぐらいでどのように出しているんだろう
って、ね、キッチンカーって結局何、うん、時和平の駅 の、 あのロータリーのところがキッチンカーがほとんどで、
そうそう、
あとはねあの露店さん
う、ね、そう露店商さんが、うんうん、道沿いはずっと露店商さんで、うんね、要所要所にいろんなスーパーとか、うん、あのドラッグストアさんが出してたり、はい、あと公園ではその町会さんがね、はい、出してたりで、町会のねあの公園の中にもあのいわゆる松戸のお店のテントが出たり、
はい、
出たんで、
ありましたね、
そうだからキッチンカーを見、うんうん、そういうテントを見てっていうね、はい、というのもね私やっぱりあのねあのイベントいろいろあのやらせてもらってるので、そこに来てほしいキッチンカーさんが、
お勉強がてら、
はい、キッチンカーさんたくさん来てほしいんでねでいろんな食べ物がさ、はい、あの種類があった方がいいじゃない、だからそれをねずっと見てね舐めるように見ながらねじっと見て近寄ってってね、うん、で買って食べて名刺渡して連絡先教えてくださいっていうね、うん、そうでもいろんなやっぱりねあの昔からそうなんだけど、はい、あそこ常盤平のね桜通りはねすごいちょっと珍しいその露店さんにしてもね珍しいのが多くて、うん、ちょっと勉強になりましたいろいろ、うん、はい、でいろいろ食べたり飲んだりで勉強のために飲みました、
う
ん、勉強なので飲みました
私は毎年恒例の七味を買いましたよ。
七味ね、
うん、
そう七味ね、私この間ちょっと神社あの香取神宮行った時にね、はい、買っちゃったんですよ。でね、そうでも見てて、あ七味は出てるなとか、
うん、
で毎年ほらあれで流行がわかるじゃん、いろんな子供たちに何が流行ってるのかさ、
はい、
アーニャスパイファミリーね、アーニャとかが多かったかな、はいはい、あとまあなんかね綿菓子も大きさがすごいいろいろありましたね、手のひらサイズみたいなのとあと大きいのと、
はい、
だからそのお母さんたちにそのねだりやすいサイズっていうか、 なんか大きいのは多分値段も張ると、そうか
家庭の事情の、うん、懐事情の、
そうであの露天商さんのお面、うん、お面も舐めるように見てました私は。でまた今年もちょっとお面をね、
あラッサ
マで売りたいなって、その夏のイベントでねお面売りたいなと思ってて、でお面も値段も結構参考になりました、
う
ん、いろいろ見てね、
はい、
そんなすんだとか思ってね
でも金魚はやっぱりあるんだなと思った。
あった、あった金魚、あった
金魚すごいと思って、うん、
金魚いた、金魚もいたし、ね、まあさすがにね昔みたいにひよことかいないけど、
ひよこはいないけど、
あとカラーひよこもいないけどね、
うん、
そうあとは
すごいね、
そうあとあのうちのすぐ近くのお店の松戸もんじゃさん、はい、松戸もんじゃさんってもんじゃ屋さんでしょ、
はいはいはい、
角に、
はいはい、
あそこの、 方がですね、はい、露店を出してましてですね、
公園の中に
そうなんですよ
いらっしゃいましたね、
うん、でそれでそこのね松戸もんじゃさんの出してた玉せんっていうのが、うんうん、すっごく美味しかったの、いわゆるエビせんってあるでしょ、はい、あの平べったい、はい、でっかい、うんうん、あのエビせんに卵サンドの中身がね挟まってるの、すごいねおつまみによくて食べてほしかったです。
食べなかった、はい、あお店あるなと思ったけど、
うん、であとはもういろいろ練り歩き知り合いのとこに行き飲んで、でも私は実家が近いんでね実家で休憩してまた違うとこ行ってっていうね、
うん
う
ん、
よく飲んだよく飲んだ2日間、うん、いやでもねあの天気で 何よりでした。
そうですね、うん、
であのこの間のねあの3月20日のホコ天では、はい、ちょっと雨でねあのパフォーマンスできなかったエヴァダンススタジオの皆さんの演舞も無事開催されて
盛り上がってました、
はい、見てきました。うもうね皆さんやっぱりね人だかりが違うね始まる時のね、はい、そうもう綺麗に華麗に踊ってらっしゃったのでほっと胸をなで下ろしというね感じでございましたけどもね、まあ、これが終わるともう春本番っていう感じなんだけど、なんかまあ個人的に花見がしたいなっていう花を見てないからまだっていう ね、
うん、
感じはありますね。
本当の花見っていうわけじゃないかね、う
ん、花を見てない
お祭りの行事の中の花見だけど、
そうそう、ね、
本当のお花はね、
う
ん、
だからちょっとね、うん、花を見ようかなと
開花した花をね、
うん、そうだからちょっと今週雨っぽいので、うん、来週ぐらいかなと思うんですけどね、うん、いや皆さんも多分そうかなとあのシート引いてねいわゆるあの伝統的な昔の花見をする方が多いんじゃないかなんてね、はいはい、思っておりますけどね、はい、まあ、そんな春もねあのやってきたので枝豆も申し込みましたよ、あの先週ねちょっとお知らせしましたけれども、はい、枝豆も楽しみだなという感じでね、そうでいろいろね、まあ、春のイベントのお知らせなどなどがございます。でねなんかねまずはねこれなんですけど私すごい興味があったんでちょっとこれをねピックアップしてみましたけれども、これ前もあったよね、縦穴式住居に泊まろうっていうね、
そう前もありましたね、泊まれるんだってそこをまず思ったもん
泊まるんだっていう ね、うん、ね、そうで復元した縦穴式住居があるんですけれども、それがね市立博物館がこれ担当なんですけれども、縄文人なりきり宿泊体験ってことは何、裸服着ていいのかな、
いやそれは着てもらわないと
そう、道館の野外展示縄文の森に展示されている普段は泊まることのできない復元縦穴住居に宿泊して電気もガスもなかった縄文時代の暮らしを体験してみませんか、道館学芸員による特別講座や縄文時代の調理法を学ぶ体験もありますということで、で期間はですね、期間というか日時ですね、2回くらいあるのかな、6月8日9日の土日、または10月12、13の土日、各13時同館集合、翌日9時朝ですね、解散。対象は市内在住の小学5年生、6年生、あ、保護者参加不可ってことは子どもだけで泊まるんだ、
ね、すごい、
これすごいね、ちょっとワクワクですね。
でも怖くないかな
どういう怖さ
真っ暗だよ、だってこの周り電気もないよ、
ろうそくとかなんかあんじゃない、あんどんじゃないけど、
やっぱ縄文人になりきるということで、
だって電気もガスもなかった暮らしだもん、
ないない、
これってことはねスマホ持ち込み禁止だよねきっとね、
いや食べ物はさ、うん、なんかこうどんぐりとかさ
そこまで
だって縄文人になりきるんだよ
え、そこまで忠実かな、
お米ないんじゃない、
お米じゃないよね、
うん、
弥生時代にあ、農耕が始まったんだよね、だからお米ないね、
だからどんぐり潰してクッキーにして、
どんぐりクッキーなの、
うん、
ちょっと適当なこと言っちゃって、
そうだよ、
そうでも、各6人選考ありってことは選ばれし者しか泊まれないってことじゃん、これ。で費用は2000円ということで、まあ、カプセルホテルよりちょっと安いぐらいですね、いやでもここ泊まるんだね
でもね、なんかいろんな経験ができていいじゃないですか、
ね、で参加には保護者同伴で事前説明会への出席ね、うん、まあ、それはそうだよね、うん、親御さんがこういうことやるって知ってないといけないから、うん、でもこれ選考ありってすごいね、うん、で説明会の日時がですね4月27日土曜日10時からで、同会館で会場でね行われますということで、市立博物館が担当ということでございます。で4月23日火曜日までに市立博物館のホームページに申し込んでくださいということなんですね。これ私でも外から見たことあるよ、本当に本当に、でもね
本当そうですよ、
ね、うん、本当の縦穴式住居、
夜寒そうだなって、
うん、でもちょうどいいんじゃない、6月8日9日
雨降っちゃったらどうする
や雨は雨でまたね、いやいろいろ、いやこれでもさ子供だけとはいえやっぱり学芸員さんがちゃんとね見てくださるとは思うので、いや私子供だったらちょっと応募したいかもしれないな、
電気もガスもない生活を、
どんぐり食べたかどうか、あのやったお子さんの親御さんいらっしゃったら教えてください、ね、でもちょっとね面白いのでね、企画として、ね、せっかく私立博物館にこういうね、なんかあの松戸公園のねジオラマ的なのとかね、こういうあの、なんていうの、あの後で作ったっていうかさ、こういうあの復元したみたいなのも多いよね、はい、結構、はい、なのでね皆さん楽しみにやってみてくださいでもしよかったら経験談を教えてくださいって、ね、いう感じです。それとですね、4月の15日ですからもうすぐなんですけれども、はい、小根本公園っていうのはこのスタジオの真ん前なんですけれども
K スタジオの、
はい、K スタジオに名前がついてるぐらい真ん前なんですけど、うん、そちらでですね市民安全課さんがですね自転車のひったくり防止のカバー、カゴカバー、自転車盗難空き巣対策グッズの配布ということで、多分ね松戸の方はよくね青いね、あの、シートをカゴにかけてる自転車を見ると思うんですけど、それを配りますということです。その場で取り付けて1人1個ということですけれども、4月15日月曜日の10時から10時半、
自転車で行かないとダメなんですよ。
そうです、
カバーだけちょうだいはダメなんです
よ。そうなんです、で先着100人ですからね、うん、はい、これちょっと私朝覗こう、これすごいそうだよね、
でも、うんうん、自転車乗る人はだってこれすごい人気で、
人気だよね、
問い合わせすごい あるんだもん。
だってあのカゴそのものだとそこからパッと取られちゃうけど、うん、上にこうカバーになってね、はい、大きいシャワーキャップみたいなやつね、
そうそう、
バッとかぶして、うんうん、ね、でも雨にもね、雨にも強いし、うん、いいかなと。でうちの岩瀬の自治会長の、ね、カバーがボロボロなんでね教えてあげようと思いますいや知ってると思うけどね、ぜひね皆さん取りに行ってください。取りに行く、もらいに行く、
そうですね、
あの、はい、なんでね小根本公園です、まあ、多分これは普通に松戸市民とか松戸市で働いてる方とかなら大丈夫だと思いますんでね、先着100人ということなので4月15日もしお時間ある方は行っていただいていただければと思います。そしてですね、ぼつぼつといろいろなイベントのお知らせです。まずね、5月5日なんですけれども、こちらね、今度お札が変わります。
はい。
はい、新一万円札誕生への道のり、渋沢栄一さんのね。で、これ新一万円札記念講演会ということで、こちらあれですね、青天を衝けの時もよく松戸で講演をしてくださった井上淳さん、こちらはあの井上淳さん、群毛の井上淳さんではなくて、こちらはですね、ちゃんとご紹介すると公益財団法人渋沢栄一記念財団業務執行理事、渋沢資料館の顧問ですねの井上淳さんがお越しいただきまして、はい、井上淳さんとそしておなじみ松戸市都城歴史館名誉館長の斉藤陽一先生、そして石上留美子さん、ね、松戸市民劇団の理事長ですけれども、このお三人さんの見談ということで、これ2部ですね、1部は井上さんの講演、2部は見談ということで、5月5日の日曜日13時30分会場の14時から松戸市民劇場で行われます。でこちらですね、石上さんからのねちょっとコメントがあるので読ませていただこうと思いますけれども、こちら新一万円札誕生までの道のり（裏話）を元渋沢栄一資料館館長、あ、元なんですね、はい、渋沢栄一資料館館長の井上淳先生にたっぷり語っていただきますということです。今だけの旬の話題です。皆様お誘い合わせの上ご来場をお待ちしておりますとのことです。で料金はですね全席自由で、1000円ということですので、まあ、でもなかなかね面白いですよね、こういうお札の話とか好きな方、歴史上のねいろんな話を聞きたい方っていうのはね、こういった感じでねいろいろと知りたいことが知れると思いますので、もしよろしければぜひね聞きに行っていただけたらと思います。まあ、ゴールデンウィークのね5日なのですごく陽気も多分良いだろうとね、お休みのね間にちょっとねお話を聞きに行っていただければと思います。井上淳先生のね細かいプロフィールがあるんですけれども、副館長、館長を経て顧問となり、あ、そうなんですね、顧問ですもんね、はい、で2022年4月より現職ということです。 いやでもちょっと本当にいろいろお話で楽しいお話たくさん聞かせてくださるんですよね、あ
の、すごい、あの井上さんのお話は楽しいですよ、うん、
ね、
うん、
でまたあの大変あのしゃおしゃべりになる斉藤館長もいらっしゃるしね、
はい、
楽しいと思います、
止まらないかもしれない、うん、
止まらない、そんなのを聞いていただけたらなと思います。でお申し込みはですね、松戸市観光協会または石神さんへということです。なのでもしよろしければ皆さんあのご興味あれば観光協会の方にお問い合わせいただければと思います。ぜひね皆さん行ってみていただけたらと思います。で、まあ、5月5日そしてもうねまだ先なんですけどね、5月11日皆さんよくご存知の美味しいマハメルコーヒーのリノさんがですね、美味しいコーヒーの入れ方講座をやるそうです、
はい、
基本編ということでねあまりその今までコーヒーをこだわって入れてなかった方もきっと分かるように教えてくださると思います。参加者には特製ハーブビスケットとドリップセット&ケトルをプレゼント。あすごいね、うん、で日時は5月11日土曜日13時30分から15時、市民会館で行われます。コーヒーコーディネーターのリノセンレワ氏、本名なんですね、そのこれが長い本名がリノセンレワ氏ですね、リノ君って呼んでますけどね、インドネシア出身のリノさんが教えてくださいます。で16歳以上であれば OK で20人の抽選となります。で費用は3000円となります。でこちら申し込みフォームで松戸市国際交流協会へお申し込みくださいということですので、松戸市国際交流協会で検索すると出てくると思いますので、ぜひ。でリノ君のコーヒー本当に美味しいんですよ。
美味しいです、ね、
うん、で、あの、うん、お豆買ってきてうちで飲んでも美味しいけど、うん、リノ君に入れてもらうともっと美味しい、
うんうん、
なのでね皆さんぜひ。
今なんかそのあそこのお店は憩いの場として、うん、私なんかしょっちゅう行ってるんだけど、
で、
う
ん、混んでるのねいつも
混んでるの、
う
ん、
そうだから全然それはねいつもあ混んでる今日も混んでるだと思うんだけど、うん、はい。でねすごくねなんか日本語すごい上手だよね。
なんかいろんなね、うん、言葉英語も喋れるし、
そうそう、
いろいろ喋れるんですよ、
うんうん、でも日本語すごい上手で、
日本語はね、
あの全然あの外国の方と喋ってる感じがしないぐらい上手なんですよね、うんうん、だからきっとね楽しく講演もねしてくださると思いますので、コーヒーに興味のある方はぜひお出かけいただけたらと思います。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。はい、松戸経済新聞ニュース、今回の話題は松戸上皇院で花祭り、誕生物の公開、音楽ライブなどという記事です。二つ木山上皇院にて4月7日二つ木上皇院花祭り2024が開かれます。花祭りは4月8日に釈迦の誕生を祝う仏教行事です。釈迦が生まれた時に天から温泉霊泉香油が降ったという伝説にちなみ、釈迦の誕生時の姿を表す仏像誕生仏に甘茶を注いで祝う習慣があります。上皇院は東禅寺の隠居寺として1502年に改装された浄土宗の寺院です。2018年から花祭りを開催しており、今回が5回目となります。同寺では誕生物を花祭りの日のみ公開します。境内のステージで住職の郡島さんによる法話のほか、袖ヶ浦市在住のキーボード奏者の高橋康弘さん、常磐線北小金駅前のライブカフェバー兼音楽学校スローバーの講師によるバンドスローバートリオ、北海道在住のシンガーソングライター花尾さんらによるライブを行います。郡島さんは出演者にロックミュージシャンが多いが、私が青春時代にライブハウスなどで彼らの音楽に魅了されていたのがその理由です。だんだんライブハウスに行けなくなり、それなら寺で演奏してもらおうと思ったのがきっかけです。通常はライブハウスに行かないと触れられないパフォーマンスを特に子どもたちに見てもらいたいと話されています。カフェコーナーでアマチャやインドコーヒーを販売するほか、フードバンク協力コーナーで食品を募ります。常温保存可能で賞味期限が1ヶ月後以降のものに限ります。集まった食品は子ども食堂の支援活動を通して食材を必要としている家庭に無償で届ける活動を行っている統括草の出フードバンクに寄付されます。お釈迦様にアマチャをかけて誕生日をお祝いしよう フードバンクにもレトルト食品や缶詰を持ってきて協力してもらえればと呼びかけられています。開催時間は12時から16時30分。入場は無料です。雨天の場合は会場を屋内に変更して行いますということです。そう、アマチュアね、アマチュアをかけてお祝い、うん、あの誕生物って右手をこうね、あの上げてるあの仏様ですけれども、アマチュアってね、アジサイの葉っぱなんですよね。そう、私も知らなくてちょっと見てみたら、調べてみたらね、
アジサイ、
そうだからアジサイ寺が多いのかなって、アマチュア関係ない、そう、ね、だからちょっとそんな風に思って、まあ、4月8日はね、あのお誕生日ということでね、
花祭り、
花祭り、うん、はい、で、あのね、あの仏教行事ではすごいおめでたい日なので、あの入学式とか4月8日にね、うん、されるところも多いと思うんですけどね、うん、でなのでね、まあお天気ね、いいといいですね、このね8日の日もね、うん、7日か日曜日ですもんね、はい、なので皆さんよかったらちょっとね、ふらっとお出かけいただいて、ちょっといろいろとこうね、あのそういうお祝いをするっていうのもとてもなんか、あのなんて言うんでしょうね、縁起がいいというかね、もうそんな感じもしますので、ぜひよろしければ行っていただけたらと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。いや、まあいろいろね、あの春っぽい話題が続いております。
はい、はい、
で、まあ、全然話は変わるんですけれども、はい、私あの去年一昨年からかな、スマートフォン相談会というね、
はい、
あの65歳以上の方を対象にスマートフォンの基礎知識というか基本操作をあのお伝えするという会を、あきら第一地区と地区社協とでね、あの合同でやってるんですけれども、最近すごく多いのがやっぱり詐欺とか、
あ、詐欺、
詐欺メールとかなんですよ。で、あの結構ね、あの高齢者の方ってなんか電話しちゃうのね、そのメールに。
思い当たっちゃうのかな。
いや、なんか私やってないのに何これってね、問い合わせちゃうんです。
聞いちゃうのか。
でそれがね、一番ダメなんですよっていう話、はい、うんうんうん、あとあのふわっとこう入ってきて、あのなんだ、ショートメールとか SNSMS とかに入ってきて、 あの料金払ってませんとか、うん、でこちらに連絡くださいみたいな、うんうん、であのまたね、本当高齢者の方ってすごくね正直な方が多くて、うん、こんなに真面目に生きてるのにそんなことやるわけないって自分で思ってるから、うん、もしかしてなんか忘れてるのかしらって電話しちゃうとかね、それはもう本当にしないでねということをいつも言ってるんですけれども、最近ね本当にメールが巧妙で、私ね、あの自分のアドレス結構いろんなところに公表しているアドレスに毎日バンバンいろんなのが来るんですね。もう銀行から、
はい、
あと証券会社から、
はい、
デパートから、アマゾンから、あと警視庁とペイペイからとかね。でこの間ちょっとねびっくりしたのが、あのよくあの別のスマートフォンからアクセスすると、そこからアクセスがありましたよみたいなお知らせ、例えば自分がスマートフォン変えたりとかするとそういうの来るんですけど、この間ね来たのがね、ペイペイからなんですよ、
はい、
あの名前はね、
はい、
ペイペイからで、で違うところからログインがありましたっていうお知らせなんですよ。で怖いじゃん、
うん、
で、もしこれに心当たりがない場合はこちらに連絡くださいみたいになってるんですよ。
ない場合
か。そうだから、心当たりがあれば自分だからいいけど、うん、違う場合ね、うん、何かにほら、騙されてやられてる場合がありますみたいなことが書いてあるわけですよ。でそれを本当に巧妙に、普通にペイペイのロゴだし、文章一つ一つ見ても何もおかしくなくて、と思って、そんなことはないけどどうかなと思って、私はクリックの前にこれ皆さんにおすすめしますけど、その送り主のメールアドレスを表示してみてください、
は
い
は
い、
私もよく見ます、うん、アドレス
で、例えばインフォペイペイドットコムとか、本当にペイペイのだったらまあいいんですけど、だいたいなんかよくわからない文字の羅列 、はい、
うんうん、
あの数字と文字の羅列だったりとかするんで、それはねほとんどっていうか 100% 嘘です。でもし本当にそうだったとしても、すぐそこに連絡をするのは皆さん本当にやめてください。というのも、そこで結局お金が足りてないっていうことになって、それを入れちゃったりとか、なんかそこの番号に、
うん、
あとあのプリペイドカードを買わされたりとか、
ね、
すごくねそういういろいろね複雑なんですよ、最近の手口なんで。もうそれもね、私もちょっと見てええと思ったし、で今警視庁からよくね来るんですよ、警察庁とか警視庁ってなんだろうと思うと、あのお宅のお子さんが300万円の詐欺に働いて今こちらで 仮にあのお子さんの身柄を預かっていますみたいな、でも私いつ産んだんだろうなとか思いながらさでもそれが自分がねそう、うんうん、当たらないから思い当たらないからいいけど、うんうん、思い当たる人はへーってなっちゃうでしょ。
私来るの ETC カードがなんたら、うん、
ETC もすごい、
カード持ってないのに ETC カードってなんだろうとか、
そうだから、あとアカウント持っていないカードからとかね、うん、もうすごい来るんですよ。
なんかね、うん、クレジットカードそのカード持ってないのにカードの引き落としがありませんとか、
そうなので、あの持ってる口座の銀行の、うん、千葉銀行なら千葉銀行から、うん、本当のが来てる下に違う千葉銀行から来てたりとか、紛らわしくてしょうがなくて、もうそれだけでもねちょっともう注意して、もう見なくていいからっていう話をよくしてるんですけど、もうね、あと荷物今預かってますとかね、そういうのもすごい多いんですけどね、もうこれはね見なくていいしやんなくていいって思ったんだけど、一番最近怖いなと思ったことがあって、 LINE の友達とね私 LINE をしてたんです。そしたら普通の話をしてたんです。で彼女が私をあだ名で呼ぶのであだ名で書いてて、でちょっとしたら同じような言葉で私のことを呼びながら、いやでも次もまた美味しく飲めるといいですねみたいなのが来たから、普通の話じゃん、だからあそうだねって書いて送ったら、その後えって来たの、えどうしたのって言ったら、えこれ私送ってないって言うの。で今やり取りしてんだよ。
あ
で何これ気持ち悪いってなって、で調べたら彼女の旦那さんに彼女が送った LINE がその前の LINE がやっぱり全然心当たりのない文章で、なんじゃそりゃってなって、まあ、とりあえずまああのいろいろ調べた方がいいけど、まずはパスワードを変えた方がいいって言ってね、はいはい、で割とあの iPhone と Android とあの会った時に Android の方がそういう、ね、あのウイルスみたいなのが入りがちなんですね。でその子も Android で、でなんだか分かんないどうしようって言ってて、なのでそれでもし例えばちょっとお金が足りないからお金入れてみたいな、で乗っ取りともなんかちょっと違うのよ。
へ
その子も使えるわけだから、何が起きてるのか全然分かんないけど気持ち悪いので、その話もちょっとねこの間スマートフォン相談会でさせてもらったんですけど、いやもう巧妙すぎる、怖すぎる、なんであのパスワードは変えましょうっていう、
ね、そうだね、
はい、でこの間まあちょっと警察協議会の会議があって、その時でも話したんですけど、はいはい、その話を聞いてた警察官の方も、パスワード変えてないとか言ってたんで、いや変えてくださいっつっていう話をしたぐらい、なんかちょっとねあの普通に考えても、うん、これは詐欺だってわからないような手口が多いんで、
怖いね、
怖いです。だからもう信じない、もうほとんど信じなくていいと思うし、うん、でもしも例えばその銀行だったりペイペイだったりって来たら、自分で逆にペイペイのね本当のペイペイの電話を調べて、はい、そこにかけるならいいと思うんですよ。そのメールに書いてある電話番号、
来た番号に問い合わせちゃいけない、
絶対ダメです、ね、もうそこから全部個人情報引っ張られてしまうのでね、本当に気をつけてください。皆さんちょっとこれがどうしても言いたくてね、不思議だったんでね、うん、で高齢者じゃなくても絶対引っかかる可能性ありますからね、うん、巧妙ですんでね。で次回スマートフォン相談会はですね、はい、まあ、65歳以上の方対象ですが、7月の11日にみのり台市民センター、はい、それは決まっております。だいたい年に4回なんですけど、でね、あの今後はねあのいろんなところで、うん、あの高齢者の方の居場所のところであの遊んだりとかするところでも、うんうん、こういうのやってますよってお知らせをしようと思っていますのでね、うんうんうん、もしあのお父さんお母様、ね、おじいちゃんおばあちゃんもし来たいっていう方がいらっしゃったら、ぜひおすすめを、そう、あきら第一地区でございますけどね。で他の地区でもねもしできたらいいよねって話は上がってるのでね、うん、でもこういうのあの本当にあのもう日進月歩っていうか、
はい、
これが解決したと思ったらまた違うものが来るっていう感じなんで、はい、うん、
考えてるね、
うん、だから私たち教える側というかね、うん、お伝えする側もちょっとアップデートしていかなきゃいけないなとね思いました。ちょっとその話をどうしてもしたかったので、はい、皆様お気をつけください。はい、続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーはポッドキャスト本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週やっぱり桜の時期ということで、はい、選ばせていただいたのは坂本冬美さんの夜桜お七でございます。もうね、うん、あの桜が咲く前ってその桜桜桜だよって歌がいいんだけど、咲いてるともう本当にこの夜桜オフィスが聴きたくなる、うん、夜桜見るたんびにねやっぱ思い出すというね名曲ですけれども、1994年リリースです。で歌人のね林天里さんの詩で、この林天里さんの詩っていうのはその当時 あの田原真知さんとかもやっぱり句でね、はい、結構出てきてて、はい、でまたちょっと変わった形の切り口で、あの生々しいね、あの詩を書かれて、歌人を、ね、歌を書かれてる方なんですけれども、まずは林真理さんの詩っていうことと、あとね、私この曲はね、もうねアレンジがすごい好きなんですよ。かっこよくて、でまあ若草圭さんってね、もう有名なあの編曲の方ですけども、僕の先生はとかね、 あ、うん、あとまあ大和なでしこ七変化とか、あと明菜ちゃんのナンパ戦、あとカモメはカモメがね有名ですかね、研ナオコさんがね、ですごいかっこいいこのアレンジがね大好きで、でまああの春になってちょっと春がね終わってくる頃にまたね、あのハラハラ散ってるのがね、見ながら聞きたいなっていうのがありまして、ちょっと選んでみました。ね、皆さんで聞いて夜桜に思いを馳せて、まだ夜桜見てないと思います、まだ間に合いますのでね、これに思いを馳せて夜桜見に行っていただけたらと思います。それでは聞いてください。坂本冬美、夜桜お七。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。 バイバイ。